最近訃報がちょっと続いてますね。最近本当ここ数ヶ月とか数日とかあって、まあ最近ではね、3月の頭でしたっけ、鳥山明さんだったりとか、ね、たらこさんだったりとか、なんかこう、それで、ね、ちょっと、まあ、昨日だったかな、僕は X でちょっと知ったんですけど、猪俣睦美さんが、お亡くなりになって、まあ、10日の日にお亡くなりになったっていうことだったんですが、いや、なんかね、いや、やっぱりご高齢になられて亡くなられる方もいらっしゃって、寂しいっちゃ寂しいなと思ったりとかすることとか、やっぱ僕らの世代生きてきた中でやっぱり思い出の人だったりするので、やっぱりそれはそれで悲しかったりもするんですけど、まあ鳥山明さんにしてもね、たらこさんにしても、こうね、猪俣睦美さんにしても、まあ、僕の世代よりもちょっと上なので、まあ、それでも、まだまだ、ね、現役でやられてて、亡くなるには早いんじゃないかな、と思うような方々が、ね、もう、本当悲しいですよね。もう財産というより宝ですよね。こういう人たちって思うんですけど、まあ、猪俣睦美さんはですね、僕はやっぱテイルズだったりとかのね、デザインってすごく、ある意味衝撃的でしたよね。宇都宮子とか、僕好きで読んでて、風の大陸とかですね。だから、すごく馴染みのあるイラストっていうか、タッチというか、挿絵というか。そうなんですよね。だから、こう、テイルズなんか見てると思うんですけど、やっぱりこう、女性が、僕は女性の感覚がちょっとわからないんであれなんですが、やっぱり手に取れるゲームのような優しい感じだと思うんですよね。すごくデザイン性とかもいいと思いますし、他のパッケージとなんかちょっと違うじゃないですか。やっぱり色って、その、何ですか、赤とか青とかっていう意味じゃなくて、こう全体のジャンル色みたいなものが少し違う毛色に見えるんですよね。ですから、やっぱりテイルズの、サブタイトルじゃないですけど、やっぱりこうジャンルの中で、こう、就職後みたいなものですかね。なんかついたりするじゃないですか、テイルズって。なんか伝説の RPG だったり、君と響き合う RPG だったり、なんかこうそういう、なんですか、イメージ感を与えてくれるやっぱり作画だと僕は思ってるので、なんかすごく、今後もね、そんなにね、まだまだ続く作品だと思ってたので、まあ最近はね、違かったりするのかな、今誰なのかちょっと僕ちょっと忘れちゃったんだけど、でもやっぱね、猪俣睦美さんの、あの作画っていいですよね。残念だな。まああと鳥山明さんもやっぱり僕世代でもあるので、あれなんですよね、やっぱ小学校の4年生の時、3年生だとか4年生ぐらいの時に、やっぱドクタースランプが、まあ、ジャンプでやってて、僕の友達のね、古賀正人くんの方かな、雄一郎じゃない方だから、古賀雄一郎と古賀正人って2人いたんですよね。で、古賀正人くんの方が、すごく絵が上手な子で、キャラメルマンをサラサラと描くんですよ。ねえ、キャラメルマン1号だったかな。あれ見た時に本当に、ねえ、わーと思って、ドクタースランプ見て、キャラメルマン 見たときに、いや、本当に思いましたよね。純粋に絵が描きたいって思ったのをもう今でも覚えてるんですよね。だからなんですけど、僕小学校の頃って意外と先生から下書きうまいよねって褒められてたんですよ、よく。で、色塗るといまいちだったんですよね。なんか、漫画っぽくなっちゃうよね、みたいによく言われてて、先生から言われてて。何回やっても漫画っぽくなっちゃうのは、ベタ塗りが多かったっていうのもあるんだろうと思うんですけど、下書きとかの書き込みとかっていうのが、すごく僕時間かかっちゃう方で、それをよく言われてた記憶があって、もう、鳥山明さんの影響を受けて、こう、ずっと書き物をしてたっていうわけでもなくて、キャラメルマンを見た時に絵が描きたいと思って、キャラメルマンを最初、描いた。何回も描いた覚えがあって、その後、なぜか知らないけど、ノラクロを描いちゃったりしてたんですよね。だから、ノラクロも今でも、ね、何も見ずに描けたりするんですけど、やっぱりこう作画をするときにどうこうっていう感覚じゃなくて、ただ単にもうペンで物を一発書きするみたいな癖が少しついちゃったところもあって、だからなのかもしれないんですけど、その一発書きをすることと、その風景画を描いたりすることで細かくレタッチすることっていうのを、なんかこう作画と同じようにやってたのもあるからなんだろうと思うんですけど、とにかく、下書きめっちゃうまいって言われるんですよね。だから、小学校の時意外とそれが悩みで、一回だけかな、西日本新聞のなんかこう、コンテストかなんか出したんですよ、小学校で、みんなで。それで佳作かなんか撮った覚えがあって、その時も、やっぱり、ね、色塗りが、みたいなことがちょっと言われてて、今はまあそうでもないですけど、たまにですけど、年間に一回あるかないか水彩画描いたりはしますけど、ちょっと描きたいなっていう衝動に駆られた時にですね、やりますけど、でもまあ、そういうきっかけを与えてくれた方ですよね。やっぱ残念ですよね。まあ、鳥山明さんといえば、やっぱドラゴンクエストだったりもそうですし、僕ゲームやるんで、特に、まあさっきもね、テイルズの話もしてましたけど、あと本も読むんで、ただ、やっぱ漫画は、中学校、高校入ったぐらいまで、まあでもベルセルクとかは読んでたんで、まあ大人になってもちょこちょこは読んではいるんですけど、そんなに多く読んでないんですよね。もう、高校卒業してからぐらいからかな、漫画あまり読まなくなって、まあいつも言ってますけど、どちらかといえば小説読むような感じのことが多かったっていうのもあるので、まあでも風の大陸とかって当時、あれいつ出たのかな、ちょっと忘れちゃったけど、まだラノベって言われる前の頃ですよね。ファンタジア文庫だったりとか、そういった頃ですよね。まあカセットブックとかね、カセットドラマ CD とかだったかな、ああいうのも流行ってた時代だから、17、8ぐらいの頃かな。特にロードスなんかがね、いろいろ多種多様に出てたような時代の頃だったりもするので、まあ角川がすごく僕の中だけかもしれないけどね、あと富士見書房がすごく僕の中だけかもしれないけど早川文庫がみたいな感じのところだったんですよね。ジャンル的には僕そっちの方が読んでたことって多いので、小説っていうよりもね、まあ今で言うラノベなんでしょうね、が多かったのかなとは思いますからね。ファンタジー系の、小説がやっぱり好きだったので、当時読んでましたよね。今はあんまりファンタジー系そこまで読んでないですね。昔のものは読んではいますけど。いやーでも残念だなー、いろいろと。タラコさんとかもね、マルちゃん始まった時 衝撃でしたもんね。まさかあのリモンの後ろの端っこに載ってたあの漫画がどんどんどんどん人気が出てきちゃってね、まあ桜も奥さんも亡くなりましたけど、覚えてますよ、高瀬の家で、あの時誰がいたかな、新一とかもいたのかな、リボンが置いてあってマーガレットとか前使ってたんですよね、確か妹か姉ちゃんかどっちかいたよな。それで高瀬の家で読んでて、毎回まるちゃん読むのすごく楽しみで、あの時ほんとちびまる子ちゃんって一番後ろのもうジャンプ放送局ぐらいのところに書いてたぐらいなんですよね。で、当時6ページだったか8ページだったかね、一番最初花輪くんの登場ぐらいのところまでね、その時にやってたのが岡田アーミンさんのね、俺たち 100% 伝説とかですね、お父さんは心配症、まずお父さんは心配症かやってましたけどね、コラボで書かれてたりもしてましたし、すごい好きでしたね。まあ少女漫画読むきっかけになったのは伊賀のカバマルなんですけど、まあそれは置いといて、そうタラコさんもその時にね、声優さんでマルちゃんの声やった時に、まあ今で言う賛否両論あったんだろうと思うんです。僕は好きでしたけど、ああいった形で始まってね、長寿番組になって、でもね、やっぱいろいろとこう、まあ猪木さんが亡くなった時にもこういろいろ思いがあってね、お話もしましたけど、やっぱ残念ですよね、特に現役の方なんで本当残念です。ごめんね、今日全然頭の整理がつかなく喋っちゃったんで、何喋ってるか分かんなかったです、ごめんなさい。それじゃあ。